桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、こんばんは。おー、本物や。すげえ。
太田でしょ。一度太田でしょ。
あ、どうも、はじめまして、海文と申します。
ね、今日はスペシャルということでね。
はい。前回というか、ツイッターの方で、一人でやりたくねえんじゃっていう、管を巻いてると、ジャスさんに引っかかってしまいまして。
そうです。ので、過去に一度だけお会いしただけのですね。はい。お知り合いとラジオを撮るという。
ええ、僕はもう友達だと思ってますよ。
で、阪急三番街でワインを組み交わした中ですよね。
はい。
で、今回ね、はい、本体が結構、重いテーマを気軽にボールとして投げられたじゃないですか。
そうなんです。女体狂乱さんの方から、
そう。
選挙について話してくれないかってリクエストがありまして、
そう。
そんなん一人で喋られへんでっていう話をしてたら、ジャスさんが一緒に喋りますかって言っても、そんなん避けられへんじゃないですか。
あ、避けようとしてたんですね。
絶対、もうぶつからない、しゃあない車じゃないですか、それ。
こっち向いてね、150キロぐらいで来てるから、もう逃げる準備しようかな思ってるのに。
そうそうそうそう、後ろから
二人で止めようぜって言うてくるやつがおると。
俺たち正義の味方だろ的な。
いや、僕ね、その辺の感覚がちょっとバカになってるのは、
いやいやいや、
割と気軽に宗教の話またしてくださいねって言われたりするわけですよ。う
ん、はいはいはい。
宗教の話してくださいねってこんな大きい玉あります。
それちょっと避けられんすね。
それを、まあまあまあ、ちょっと考えときますわって言いながら、なんかネタ食ってたりしつつ、なんか、なかなか見つからんもんやなと思ったりしてるわけですけど。
じゃあ、それ僕力を貸してみたいな。
しましょうか？
いやいや、無理です、無理です。
ねえ、いや、そう、政治。
そうなんです。
うん。
なんか、選挙のことについて、簡単に分かるようなプログラムがないかな、みたいな話やったんですかね。
う
ん、
そう。で、まあ、女体狂乱さん的には、ひょっとしたら参議院選挙までにっていうおつもりやったかも分かんないですけど。
多分ね。
ね。もう終わってしまいまして。
はい。
まあ、でも終わった後の方が、まだ言うたらね。
そうっすね。
こう、数勢が決まったおかげで、
うん、
話のネタ拾いやすいみたいなところもあると思うので。
なんかちょっと今回の選挙思わんような途方向に流れた傾向もありますしね。
なのでね、ちょっと今から改めてやってみようかなと思うわけですけど。
そうですね。
はい、うん。
ところで、今回の選挙って、
はい。
責任ラインの話ってありましたっけ？
責任ライン。
はい。
責任ライン。
時の首相がこのラインを割ったら与党としては負けやでみたいな話って必ずしてたような気がするんですけど。
大体マスメディアでそういう線引きしたりはしがちですよね。
ありますね。
うん。だから今回で言うとその改憲勢力3分の2っていうのが、
はい。
まあ一つの軸やったんでしょう。
それを軸やとすると大負けやったと言えるんですかね。
そうですね。だって自民党も議席数減らしてますでしょ。
うん。
で、昔やったら単独過半数かどうかって割と言ってたじゃないですか。
そうですね。
もう単独過半数とも、多分僕3回ぐらいしか耳にしてないですよ。
ああ、はいはいはい。
うん。だそういう意味では、なんか割とメディアの首根っこつかまれてて、そこの話題をせんようにみたいな。
そうなんですよね。の割にはなんか対象対象というのがテレビメディアの論調というか。
うん。
な感じでしたよね。
うん、まあね、与党が対象戦かったら逆におかしいですからね。
うん、そうっすね。で、結局その感じで政治がね、こんなに負けてるのに与党が勝ったという話をすれば、うん、それはまあ見てるもんからしたら難しい話やな、みたいな気にはなるのかな、というのが。
まあね、ツイッターなんかでも政治をどう見ていいのかなんて学校でも習ってへんのにわかるわけないやんって、彼女さんから言われたよ、みたいなツイート見たりして。
ああ、はいはいはいはい。
うん。いや、学校で習うもんでもないけどな、と思いつつではありますけども、まあまあまあ、興味持って首突っ込んでいかんとわからん部分はあるやろな、ということで。
そうですよね、
ま
あ。うちの奥さんなんかもあんまり元々は政治的なことに興味がなかったもんで。
うん。
ただ投票には必ず行くようにはしてますけどね。
うん。そう。でね、まあ、どうしたもんかなというところで。 うん、まあ僕と海文さんの間でですね、文章を交わしたりしつつですね。
そうね、もう、びっちりとテキストで。
そう。僕こんなにテキストで、まとめてから喋るのに挑むの、桜川マキシムの収録第1回目以来ですよ。
これ、僕としてはまだまだ甘いんですけどね、本当は。もう、デスマスまで書いてから望みたいぐらいですけどね。あ、
なるほどね。
はい。ただそうすると、うん、あんまり面白くなくなりそうなんで。とりあえずは箇条書きでということで。
これはもし、良ければ、音声アップした後に、この文章を上げてもいいですけどね。
うわ、勘弁してください。完全にネタバレの方向じゃないですか、それ。
ね、
うん。で、もうなんか台本の方戻りますけども。
戻りましょう。
はい。とりあえず、政治について何が難しいんかというお話なんですけども。
そうですね。
はい。僕が考える政治が難しいの理由なんですけども。
うん、うん、うん。
とりあえず、一つは、単純化すると困る部分が多いんで、そういうことを気にしてる人は単純化しにくいっていう部分があるんかなと思うんですね。
まあ、だってね。いろんな物事を集めて考えて、一票ですからね。
そうなんですよ。
うん。
まあ、近所のパン屋で、その食パンの耳を無料で配りましたと。
はい。
これ、お金ない人にパンの耳が行くという意味では、すごいいい意味なんですけども、
うん。
そのパンの耳の値段って、サンドイッチ売った人からもらってるよね、というような、
うん。
話があって、
うん
うんうんうん、じゃあ、それは、いい話なのというのを全体ひっくるめると難しい話やったりとかして。
そうそうそう。だからこれがパン屋さんっていう個人商店的な印象で喋っていると、そのパン屋さんの耳をもらってるだけなんだからいいじゃないかってなりますけど、
うんうんうん、
結局これが国の単位とか、
はいはいはい、
まあ、国まで行かなくても市町村みたいなところであれば、
うん、
そこのお金っていうのは納税者のお金が結局いろんなところに行ってるわけだからっていうところで考えるとっていうところですよね。
そうなんです。
うん。
まあ、パンの耳好きですけどね、僕。そんな話を今することなのかどうかわかんないですけど。
油で揚げて砂糖をまぶしてね。
そうなんです。ね、パンのね、一斤のヘタってあるじゃないですか。
はいはいはい。一番端っこのところ。
そうそうそうそうです。うん、あれを売ってる店っていうのがあってね。
うんうんうんうん、うん。
そこ行って買うんですけどね。
うん。
あれ美味しいっすよ。
海文さんに一つご忠告していくと。
はい。
そのペースでエピソードを挟んでいくと5時間かかりますよ。
了解です。じゃあ、ポッポ行きましょう。ポッポ行きましょう。じゃあ次はマルチイシューかは。
そこまで飛ぶんです。
まあ、そんな感じで。結局のところは単純化すると厳しいよねというお話が。うん、
いや、だからこれがね、
はい、
日蓮聖人を日頃から信じなさっている方とか、
うんうんうん、
そういう方であれば単純化して単純化してこの塔って決めやすいじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。うん、もしくは、僕は共産主義者なんですっていう人は、普段悩まないじゃないですか。
うん、そうですね。まあ、ただ、それについていく話になると、そこが歪んできた時にというまたややこしい話もあるんですけどね。
まあまあまあね、まあね。うん、まあ、だから、まあそういうところに対して、一つにもうこれだっていうふうに決めてしまうことに対する抵抗感があるからこそ不動票やったりするので、
うん、
そういう不動票の人が、じゃあ今、どういうところに投票するのかっていうのは、本来やったら何らかの対立軸みたいなものがあって、うん、で、うん、そこの、こっちやな、今回は、みたいな判断をするっていうのが、多分、基本やと思うんですよ。おそらくそれはイギリスとかやったら成立してて、
うん。
うん、保守と、労働党みたいなところの対立あるわけじゃないですか。
はいはいはい。
アメリカやったら民主党、共和党でしょ？
そうっすね。
まあ、おおむね。
うん
うん、まあ、第三の選択肢みたいなところで出てくる人も多いですけど。
そう
です
ね、
うん。今、日本で言うんやったら右翼とか左翼であるとか、
はいはいはい、
保守とリベラルとか、
はいはい、
うん、そういうところで多分ちょっと前やったら割とみんな投票しがちやったんかなって思うんですけどね。だ今、日本やとその辺がもう一つ、
うん、
成立してないというか何というか、
うん、やっぱそういうことの最低限って必要なもんなんすかね。
だって俺右翼やねん、俺左翼やねんみたいな言葉ってもうなんかおかしいでしょ。
おかしいっすよね。
うん。
この間ね、ツイッターで女子高生が、
うん、
自民党が一番リベラルな政党ですよねみたいな話をしてて、
うん、
あれと思ったんですけどね。
でもね、僕ね、それね、
はい、
その女子高生は分からずに適当なこと言っているのか、
はい、
安倍政権の政策が実は超リベラルやっていうことを理解してて言ってるのか。
そうそうそう。だからちょっと怖かったりもするんですよ。俺たちが習ったこととは正反対なんやけども、
うん、
ものすごい言えて妙なこと言うたはるなっていう思いまして。
そう、そう、うん。僕前このね、桜川マキシムの放送内でも言ってたんですけど、
はい、
安倍政権のその経済政策は超リベラルやと。
そうですよね。
うん。
うん。
で、政策としては、大体リベラルによってるんやけれども、その根っこのところが超保守というか、うん、民族主義的な部分があるから違和感があるみたいな話してたので。
むしろ、共産党とかの方が憲法を守れだとか、労働者を守れっていう意味では、すごい保守に移って見えるなと思いながら。
そうそうそうそうそうそう。うん、そうなんですよ。
うん。
そう。だから、その辺をちゃんとうまいことをこうやっていくっていう風になると、僕としてはですよ。
はい。
この政権は世の中に対して、
はい。
人間がコントロールできるんだって思っている人たちなのか、
うん。
そうじゃない人たちなのかっていう意味では、割と二つに分かれるなって思ってるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。安倍政権とか、うん、まあ、特に維新なんかは、
はいはいはい。
世の中は俺らが正しくコントロールできるんだ。
うん。
で、俺らがコントロールできる与党になったら、その俺ら自身の動きも君たちがコントロールできるでしょっていう建前に立ってると。で、一方のその野党
は、
はい、そのやろうと思ってもコントロールなんてできないでしょ。だから、ちょっとずつ進むんですよというような、
うん
うん、ところにいるのかなという、
うん、
そこの対立があるので、
うん
うん、そのどっちがいいのかなって思ってるよっていうところで投票行動は決めてしまってもいいのかなとはちょっと思ってるんですよ。
ああ、なるほどね、
うん
うん。難しい。やっぱり難しくなりますね。
ね。って、僕は思うっていう。
うん、いや、よくわかるんですけどね。
うん
うん、さて、これが政治を簡単にする話に繋がっているのかどうかという不安
を。だからね、与党に対して、
はい、
いや、お前らが俺らのコントロールから外れようとするやんけって思ったら、与党じゃないところに出たらいいんですよ。
うん、なるほど。
で、野党に対して、お前らそんなん言うけれども、お前ら実際政権取ったらものすごい自分らの思うがままにやろうとするやんけって思ったら、与党に出たらいいんですよ。
うん。
うん、だここは一つ単純循環していいのかなって、
うん。両方ある場合はどこに入れましょう。
両方ある場合はそうですね。幸福実現党に入れたらいいんじゃないですか。
よし決まりました。来次の選挙決まりました。
そう。ね、投票用紙にエルカンターレって書いて入れたらいいと思います。
確実な無効票。
そうそうそう。中川隆史でもいいと思います。
あ
本名を書くな本名。
で、次の話が、はい、さっきもちょっと言いましたけども、ワンイシューかマルチイシューかと。
うん、うん、うん。
これ書いた後にふと思ったんですけども、
うん、
N 国党ってワンイシュー党ですよね、あれ。
ワンイシュー党ですね。だって、うん、自分らの興味のない NHK 以外の部分については多数意見に従いますって言ってましたからね。
あのワンイシュー党っていうのも、まあ、その文化がもともとないっていうのもあるんですけども、やっぱり見てて怖いっすよね。うん、
まあ、ある意味ね、緑の党みたいなものってワンイシュー党ではあったんですけどね。
ああ、はいはいはいはいはい。
うん。だから、ああいうところがちょっとうねりの、その、中心に立ってしまうみたいな。ところになってしまうとちょっと、なんかこう政治としてのありようみたいなものが。
うん。
おかしくなりそうですけど、でもまあ女性党とかもあったし。
ありましたね。
うん。
とても政治に興味のない元カノが女性党に入れてきたって言われて、ものすごい物言ったことがありますけどね。え、分かって入れてるっていう。
そういうところに対してもよったりするっていうのが結局元カノになった、縁因になってたりすることもありそうですね。
はい、はい、はい。はい、そうです、うんうん。
根本的にこの人と意見を直接ぶつけ合えないからもよってるわけですしね。
そうなんです。おっしゃる通りでございます。
ね、ね、そう、そう。その相手には俺ネットラジオやんねんとか言えないじゃないですか。
ああ、奥さんにも言ってないけど、もう今後ろにいますけど、何をしてるんだろうの目でものすごい見られてますけどね。
なるほどね。で女と喋っとんちゃうみたいなね。
そうそうそう。まあ、いや、大丈夫です。
いや、アラフォーのおっさんやでっていうね。ねえ。
で、戻すと。
うん。いや、僕ね。
はい。
国会議員に少ないなって思ってるんですよ、実はね。
ん?と言いますと?
国会議員どんどん、やっぱお金減らさなあかんから、国会議員を減らしましょうとかみんなよう言うじゃないですか。
あ、国会議員自体が。
自体が。
ほうほうほう。
ほら、よく言う、その、統計上、
うん。
その1億何千万人の意見を聞かなくても、何千人ぐらいの意見聞いたら大体平均化できるから、
はい。
意見っていうのはそれぐらいでいいんですよ、みたいな話ってあるじゃないですか。
ありますね。
うん。それより少なしてどうするって思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。で、例えば国会議員が3000人ぐらいいたら、
はい。
党議拘束とかに従わへんやつって絶対出てくるじゃないですか。
ものすごい出てきそうですよね。
うん。で、言ったら最大与党みたいなんで、例えば3分の2を1つの党がみたいな3000人もおったらそんなんできるわけないでしょ。で、3000人もいたらワンイシュー党何個かいてもいいじゃないですか。
ああ、そうっすね。
だその辺でね。
はい。
どうにかしたらってちょっと思ってるとこ実はあるんですけどね。
そうですか、増やす方向ですか。
そうそうそうそう。
それは発想なかったっすね。どちらかといえば減らす方向。ただ減らすと地方の声は確実に届かへんよなというような危惧が。
地方の声も聞いてるか言ったら土建屋の声聞いてるだけのおっさんみたいな結構いるじゃないですか。
ああ、ありますね。
ね。
はい。
そうなのでもうね。はい、まあちょっと話が逸れてしまいましたが。
どんどん逸れていきますね。
そう。そうそうね。
まあとりあえず考えるのは、ワンイシューにするかマルチイシューにするかであっても、
うん、
とりあえず全体的に経済問題っていうのがどれとも食い合わせが悪いというか、
うん、
うまく噛み合っていないというような見方をしてるんですね。で、すごいひどい言い方をするんですけども、
うん、
貧乏人全員に300円をあげるという考え方と、一人の金持ちに300億あげた方が経済発展するんじゃないかというような考え方に僕は見えるんですね。
うんうんうんうん、
で、どっちも現実的にはあり得るかなとは思うんですけども、どちらも絵に描いた餅だなというような、
一応あれでしょ、マクロ経済学的には、その、上数効果があるから、
はい。
上の方にお金を集めてあげると下にトントントントンと降りてくると経済効果がそのことによって売買ゲームです、みたいな。
そうなんです。
考え方はするわけですけど、
うん。
つい何年か前にね、
はい。
フランス人の七三のおっさんが日本遊びに来てたじゃないですか。
誰だろうな誰だろうな
ゴーンかな
ゴーンは遊びに来たというよりも捕まりに来たというか
。コスプレしに来たというか。
はいはい。
ねそう、いや、トマ・ピケティって。
あ、はいはいはいはいはい、はいうん。
ル・キャピタルを書いた人。
はいはいはいはい、はい。
ね、ルー・キャピタルというのは日本語に直すと資本論なので。
はい。
まあ、言ったらトマ・ピケティ流資本論っていう本を書いた人が。
なんか一時期話題になってましたね。
してました。ニュース23とかにね、出たりなんかして。
はい。はい、
してましたけど、まあ、あの人が言ってることっていうのは、
はい、
再分配機能なんて成立しないよっていうことやったんですよ。
ああ、言ってましたね。
うん。上数効果とかねえよっていう。一人にお金を集めるとそいつにばっかり集まるよっていう話で。
うん。実際そうなってるような雰囲気はしますね。
そうそうそう。で、僕もあの本読んでないから、って言ってたおっさんがいるぐらいしか言えないんですけど。
同じくです。つまみ食いして、こんなことを言ってるような気がするよ、みたいな。
そうそうそうそう。ね。だから、神の見えざる手なんてなりませんと。いうことを言ってたわけですけど。
はい。簡単に言えば、お金持ちはケチですよねっていうことを難しく言ってみたみたいな。
そう。貯めるからお金持ちですからね。
そうなんです。
ね。そう。だから、はい、その昔から言う、お金は寂しがり屋さんだから、
はいはいはい、
持ってる人のところに集まるんだよって言ってることを、数式に直してくれたおじさんがいると。
ああ、なるほど。
うん。
その反面でね、最近、うん、それこそこの原稿を出してからちょっと調べての話なんですけども、
はいはい、
ピケティの弟子でガブリエル・ズックマンという人が、いまして、
うん、ほう。
とりあえずこの人はピケティの弟子っていう話にはなってるんですけども、
うんうん、
論調がもうちょっと、なんていうの、ポピュリズムに寄ってるというか、言ってるのがタックスヘイブン、
うん。
タックスヘイブンにお金が集まってるんやから、
うん、
もう根こそぎ富裕層に課税しろと、いうような話をする人が出てきたり、別の場所では、今アメリカの次の大統領候補っていうのを選んでる最中じゃないですか。
そうですね。
それで民主党の候補のバーニー・サンダースかな？
いつも候補として名前を聞くだけの人ね。
そうなんです。候補として、なんか本選になると、誰？っていうような感じの。
そうそう。
それの懐刀って言われてるステファニー・ケルトンっていう、
ほう。
どこの教授だったかな？すみません。ちょっとその辺出演したんですけども、現代貨幣理論と、MMT っていうのを、
はい。
言ってまして。
はいはいはい。
まあ見ててもこれがなんかちょっとややこしいシステムだなと言いながら。
え、ややこしいっていうか今、もっぱら言われてるのって MMT って現代貨幣理論って言われてるけど。
はい。
その理論自体が出てこないから何とも批判のしようがないんですけど、みたいな状態になってません？
そうなんです、そうなんです。
うん。
なんか言ってることはふんわりしてて、うん、うん、いいことを言ってるん、のかなみたいなところで止まってしまうという。
要はヘリコプターマネー万歳っていうことですよね、あれ。
そうです、そうです。なんか、ひどいのかな正しいのかなみたいなところで止まってるんですけども。
一回ぐらいね、その MMT に従ってアフリカの小国ぐらいで実験してうまいこと言ってから言うてくれへんかなってちょっと思いますけどね。
ああ、ジャスさんいつも言ってはりますね。そういう実験的なことをやるところが必要だというのが。
とか、アフリカの小国だったらインフレになってもお前困らんって思てるなっていうね。
あら
どうせなるやろみたいな。
あら言うてしもた。今の俺が言ったんちゃいますからね。
うんうんうん。そうそうそう。
責任逃れるっていう。
あ、もしくは夕張ぐらいでね。
ああ
夕張貨幣みたいなので、ね、ドッパーン出してね。
なんか波及で一人ぐらいなんか偉いことになりそうな。
そうそう。で、夕張でメロン一個買おう思ったら段ボール箱二箱分ぐらいの農家で渡さんと一個買われへんぐらいの状態になったからやっぱ無理やなってなるとか。
とりあえずその辺の経済理論っていうのが新しく成り立ち始めてんのかなとは思うけども、まだ、先が見えないと言いますか。
そう。だから経済問題で、
はい、
その政治難しいっていうところから投票行動を決めるのはなかなか難しいですよね。
そうなんですよ。経済政策っていうもの自体は、やっぱり実績としては自民党にあることは事実なんですけどもね。今破綻していないという事実をもって。ただ、それが正しいのかと言われると違う理屈も結構あるよねというのも。
この辺がだからアメリカみたいにその、この州は、
はい。
こっちの党が強くて、地方議会はこっちが仕切ってるよ、みたいなのが結構、色合いが分かれてれば、そこの実績みたいなものも加味しやすいんでしょうけど、
うん。
概ね関西が維新だったりするだけで、
そうなんです。
他のところは自民党が強かったりすると。
なんか今回の投票では結構、地方は自民党は弱くなりつつあるんじゃねえかとは言われてますけどね。
まあ、もともと安倍政権とか、安倍総帥
はい。
総裁、安倍総裁。
はい、総裁。
総裁じゃない。
あかん、うん、あかん、日本が沈む。
安倍総裁自体が地方の自民党とあんまり関係性深くないみたいな話ありますからね。
ああ、言われてみればその傾向はありそうですね。
うん、うん、うん、うん。なのでね。
嫌いなんですか、あの人、田舎。
てか、あの人いろんなもの嫌いそうですけどね。
好き嫌い、はっきりしてそう。
そうそうそう。
そういう意味では好感持てそう。持たれへん、持たれへん。
絶対心の中に左翼っておじいちゃんの家囲むやつだって思ってますからね。そら、思うやろと。思うでしょ。
まあね、そこに原体験ありますからね。
うんうんうん。5歳児の時、あなた赤嫌いだったでしょって言ったら、うんって言わんかったら嘘つきじゃないですか、あの人。そら、思うてっていう。
わかります、わかります。うちの家自体もどちらかといえば左寄りの家やったんで。
あ、はいはいはい。
うん、体制まあ、やっぱり苦手な雰囲気で座ってきたのは事実ですね。
そう。
まあ、あります、あります。
そう、そう。はい。先へ進みましょう。
はい、はい。じゃあ、次のテーマに行きます。
はい、はい、はい。
主義主張の話ですね。
うん。
主義主張って言ってしまえば、とりあえず中心になるのは、右翼だとか左翼だとかっていう話になると思うんですけども、
うんうんうん、
できれば実はここ避けたいんですよね、今は。
避けたいですし、結局、その、一般の人がそのどっちかみたいなんて、
うん、
今やすっかり気軽に使える言葉になった、俺 M やねん、みたいな。
ああ、はいはいはいはい。
そういう色合いでしか、右翼左翼みたいなものを持ってなかったりするし。
ああ、なるほどね。
うん。それこそアメリカみたいに、その伝統的な宗教的価値観に迎合するのかしないのか、みたいな対立の中にいないじゃないですか。
そうですね。
ああ、
うん。
だから、あんまりね、主義主張みたいなところを 政治家も出さへんから。
まあ一部自民党と維新の中にはすごいなんか、それは主張なのかというような部分はあることはありますけどね。
いやいや、強固な主張だったじゃないですか。戦争してでも北方領土を取り返す必要があると思いませんかっていう。もう熱い主張。
もう笑ってもてますよ。
だってその熱さってね、あの人の中でね、はい、おっぱい触りたいと同じぐらいの熱さであるわけでしょ。めっちゃ熱いじゃないですか、そんな。めっちゃおっぱい触りたいのと同じぐらいの勢いで戦争してでもって思ってるあの熱さをね、国会議員として失うっていうのはね、もうやっぱり損失ですよ。
それは一緒でいいのかなと思ったりしますけどね。
だってテレビでおっぱいおっぱいなどという意味不明の言動をしておりって言ってて、意味はわかる。あるって思ったんですけど。
そんなこと言ってたらもう一人、とある党首がカーセックスカーセックス言ってて、ね、怖いな。
そら一緒になるよね、そこという。
そら一緒になりますよ。おっぱいとカーセックスですからね。
そうそう。そらロシア領行ったらロシア人の父も揉めるんかなって思うのが男子じゃないですか。
いや、あんまり堪能できへんけど。
行ったらなんか日本人の顔のおじいちゃんおばあちゃんいっぱいおるなってなったんでしょ。
そこからおっぱい揉めるからにはだいぶ飛躍があるような気がするんですけどね。
しかもその上ウォッカ飲み倒してたらしいですからね。
ああ、そっか、酔っ払いか。
だからウォッカ飲ましてるやつもおるんですよ。
ああ、なるほどね。
酒癖悪いの有名なくせに。
そらあれに酒飲ましたらそら言うわな。
そうそうそう。いやだからちょっと前のね、中川っていたじゃないですか。
はいはいはいはい。
ろれつの回ってない記者会見やった人。
はいはいはい。
あの人も昔から酒癖悪いで有名でしたけど、絶対飲ましたやつおると
。え、それはなんか裏の勢力かなんかですか？
裏の勢力っていうか、飲みなはれってやってるやつ絶対おるんですよ。うちの会社でも一人飲みすぎて、うわーなって、はい、大騒ぎになってた時あったんですけど、飲ましてたやつも一緒に怒られてましたよ。お前らが飲ますからやろって。
じゃあ、とりあえず飲ましたやつも怒れと。
悪い。もう悪い。おっぱいは触りたい。
そこ？
え？
そう？え？着地点そこ？
いやね、
うん。まあ、とりあえず、そういう状況なんで、喋りにくいのは喋りにくいんですけども、広く消費を促す方策をと、なんかすごい取ってつけた感が。
まあ、この辺は原稿を公開すれば見ていただければと思います。
え、公開しますマジで。
抜粋でね。
はい。まあ、偉い人に任せてやるのか、とりあえずみんなが責任を持ってやって、みんなで責任を取るのかみたいな、その二択なのかなとは思ったりしますけどね。で、それの話の時に、ジャスさんが、消費はあくまでも消費だと、お話をされてて、ちょっと違和感があるんで話を聞いてみようと思ったんですけど、これどんな感じでしょう？
ね、消費活動って言いますけど、
はい。
結局、日本って、まあ、小資源国とまでは言いません。
はいはいはい。
実際は日本って割と海洋資源も豊富な方です。
そうですね。
で、割とその、中央アジアの一国とかに比べると、
はい。
全然国土も豊かな状態にはなってますけど、
そうですね。
それでもその、結局のところ、その、物を売って外貨を稼ぐっていうところが生命線であるっていうことは変わりないと思ってるんですよ。
はい。
その中で消費っていうのを、そのままその経済の規模であるっていう捉え方をするっていうのは、結構語弊があると思ってて。
ああ、なるほど。
何をするにしても資源。
はい。
まあ、資源の中に人的資源も含めていいと思いますけど、
うん。
それをただただ消費するっていうことを OK にするっていうのは間違ってるなと。
ああ、なるほどね、うん。ただね、その一方でね、根強くある話というか、まあでもこれは結局、財政的な話に終始してる部分もあるんでしょうけども、消費して流動的にしないと固定してしまって、結局金持ちは金持ちやし、貧乏人は貧乏人やし、という 序列みたいなもんが固まってしまうと、それはそれで一旦の弊害じゃないかなというお話も。もう
まさに韓国がその状態ですよね。
そうっすね。
貿易にかかる部分のお金。はい、まあ、だから外需と内需のバランスがもう外需一辺倒になってて、
うん、
要はその外需で儲けてる内部留保だけが溜まっていって、
はい。
それが結局その国全体に行き渡らないと。
はい。
だから言ったらさっき言ったあの上数効果みたいなものが全然働かないよみたいなのが韓国じゃないですか。
うん、そうですね。
だからそういう意味でのその内需というところで確保するために、
はい。
国内の消費っていうのが一定以上必要だっていうのはわかるんですよ。
うん。
日本はね、内需が豊かすぎ。
ああ、なるほどね。
うん。だから本当はあの、経産業国でしかないのに、
うん。
あの、内需ばっかり目先にぶら下がるもんやから、
うん。
やっぱあの、その内需でそう、サービス業とかしてる方が人間楽じゃないですか。
まあそうですね。物作り出すよりも。
そう、そこに飛びついて飛びついてしてしまって、うん、結局のところ、あの、農業みたいなところがおろそかになるっていうのはよく言われるところじゃないですか。
うん。
うん。だからその辺の外需と内需のバランスみたいなところで必要悪的には存在してるんですけど、
うん。
やっぱり何もかも、その外需に関わる部分も内需に関わる部分も、
うん。
全部合理化して、
はいはいはい、
人間がやらなくていいことは人間以外がやるというか機械がやって、
はい、
人間はもっと新しい産業に特化していくべきなんだよみたいなところで行く分には、
うん、
ものすごく課題が多い国やなと思ってますけどね。
ああ、なるほどね。
うん。だからどんどんどんどん今あの僕人間の仕事を奪う仕事をしてますけどね。会社でね、
うん。僕の場合はどんどんどんどん人間の仕事を増やしてますけどね。
まあまあね。増やしてお金になるんやったら、そういう分野やったらいいんですけど。
はい。
僕、こないだ、とあるですね、自分より目上のやつに、
はい。
あなたがその仕事をすることによって会社は得してますかって言ってましたからね。それ、あなたがすることによってその仕事の価値は増えてますかって言って。
あの、僕、上役の人に、あなたが5分遅れたことによる損失っていうのはどう考えますって言ってましたからね。まあね、結局内需に頼りすぎか、なるほど。
そう、うん。だからね、もうちょっとだから国を挙げて外国から富を奪うんだぐらいの意思を持たんと、多分国って貧しくなるんだろうなとは思ってますよ。
なるほど。
だからその辺は一応今回で言うと、その選挙でも言ってたところもちらほらありはしました。
え、ありました？
ありました、ありました。維新あたりの候補では言ってる人いた気がしますね。
へえ、その辺ちょっと聞いてなかったですね、うん。
ちょっとあの、その人は、たまたまその別の選挙区であって、その人には僕、投票できなかったので。
はい。
うん、あの、ああ、そういう人もいるんだなって思っただけではありますけどね。
へえ、維新で見どころがあるというと、うん、あの、僕の主義主張的にはすごい意外だったりも。うん
維新イコール軒並みクズってわけでもないでしょ。
もうだいぶそのイメージができつつありますけどね。もうなやおっぱい党に近いような。
うん。それこそ割とあれですね。あの、松井一郎の印象で決めてしまうと割と間違わないぐらいの印象ですもんね。
そうなんです。
この人初めて見ましたけど、この人の顔の印象からどういう印象をいただきますかっていう、なるほどザワールドの最後の時の写真見せるやつみたいな感じで。恋人にするなら誰みたいな時に、この松井一郎さんの写真見てどう思いますか？柄が悪いぐらいの感じで言ってしまっていい。
懐かしい、なるほど、ザワールド。
で、キンキンも死にましたからね。
いや、お亡くなりになりましたね。
もうね。
まあ、それから次が、はい、野党がだらしないっていうのが、まあ。
維新ですか？
維新というか、なんというか、うん、まあ野党がだらしないっていうのは、今回に関して言えば、令和新選組が出てきたんで、
うん、
それはそれで見どころがあるのかなというのもあるんですけども、
まあちょっとあの、注目には値するということぐらいは言ってええんかなと。
難しいとこですよね。うん、押していいとまで言ったら、ほぼ 90% 以上言い過ぎっていうような。
あの、立憲民主党なんかはちょっと前ぐらいに、
うん、
割とあの、ネットにお金かけたなって思わせるキャンペーン貼ったりもしてましたから、
はいはいはいはい。
うん、そういう意味では、割と今まで届かなかった層に、若干リーチしたんかなと。
うん。
あとなんか共産党が急にあの、ネットアイドルみたいなの作ってみたりとかしてね。
え、そうなんですか？
そうそう。なんかあの、初音ミク的なやつで作った歌とか。
へー。
YouTube で流してましたよ。
へー、後で調べよう。うん。
いや、東京都とか言ってやってましたよ。
ダサい。
ダサい。ダサい。しょうもない。ああいうのを、
はい。
もともとゆるキャラって言ったんだからっていう。コンセプトがゆるいっていう。
うん、まあ、ゆるキャラももともとは、もともと誰でしたっけ？
三浦淳。
あ、そうそうそう、三浦淳。
三浦淳が言い出して。
はい。三浦淳もそんなにいい意味では言ってなかったはずなんだけどな、という。
いや、ただ三浦淳は、ゆるキャラブームっていうところで呼ばれるっていうだけで、もう、ウハウハやったみたいですけどね。
儲けてしまったっていう。
そう、金になるし、いいしっていう。まあ、所詮嫁さん捨ててバードと不倫するようなやつですわ。
あら、あら。ちょっと今のとこピーとか入れてみたりなんか
。あの、バードのところピヨピヨって入れときますわ。
でもバードのとこ言うてもってるし。
そう。不倫したし、言うて不倫した後も結婚してるからもう誰かバレバレやし。
まあ、進めます。
はい。
まあ、とりあえずそんな状況なんで、野党がだらしないという言い方も微妙なんですけども、
うん、
まあ、とりあえず、これは僕の見立てですけども、
うん、
議会戦術にちょっと寄りすぎてんじゃねえのというのは、
うん、
どうしても拭えない。
結局みんな議会見ないですからね。
アピールするところにアピールできてなくて、議会の中で頑張っても、ツイッターではバズるかもしれへんけどもというような。
いや、それこそね、例えば今日の国会、本議事堂みたいなところでやってるのんから、
はい、
小委員会みたいなところまで含めて、
はい、
もう抜粋して、羅列的にですけど、今日こんな感じでしたっていうところについては、与党野党そのまんべんなく散らしたようなものを、
うん、
例えば1日のポッドキャスト15分なりで収めてしまって、
はいはいはい、
それを毎日配信するみたいな野党がやったら、だいぶ野党に有利だと思いますけどね。
なんですよね。
そう。
与党側というか、いわゆる日本会議側は、うん、そういう YouTube チャンネルを結構頻繁にやってたりするんですよね。
あとなんか国会パブリックビューイングとかね、最近やってたりしますけど、はいはいはい、マスコミがね、そもそもそれをやれという。
そうなんですよね。まあ、ただ、マスコミが偏ってるという言い方をすると、それはそれで、何らかの、ねえ、バイアスがかかってるという匂いもするんで。
いや、でも NHK も昔はもうちょっと国会やってた気しません？
やってましたね。
ねえ。これ全部久米宏のせいやだって思うぐらい。
ちょっと、そこ掘りましょう。
久米宏があのニュースステーションっていう、ちょっとバラエティ風味のニュースみたいなものを始めて、はい、あまりにもそれが視聴率取るもんやから他の曲も真似するが上に、他のニュース番組が軒並みああいうなんかちょっとコメント言いつつみたいなことをやり出したという。
ああ、蘇生乱造と言ったら言葉は悪いけどもみたいな。
けどもうみんな右へ習えでね。
ああ、なるほどね。
やりよるでしょ？
うん。
だからもうあいつのせいですよ。
よし、久米宏が悪い。
久米宏のせい。
うん、で、そういうことをしてるときに、なんて言うのかな、野党に専門分野がいないというのがジャスさんの主張の一端ではあったと思うんですけども、それって民主党時代にやってたシャドーキャビネットだとかっていう話です、
いや、シャドーキャビネットっていうより、例えばですけど、
はい、
この人、共産党員ですと。
はい。
で、共産党の代議士ですと。
はい。
ただ、この人、軍隊の兵隊みたいなところについてはもう専門家やと。
ああ、なるほどね。
自衛隊出身でずーっとその辺のロジスティクス部分になってて、
はい、
自衛隊でもこの人の右に出る者はいないって言われた人なんだから、
はい、
この人の意見機関と、その、やれ主張であるとか、
はい、
そういった部分の話ってできないんですよ、みたいな人がおってもいいじゃないですか。
それはふと思ったんですけど、属議員ではない。
属議員っていうよりは、でも兵隊の専門家言うてる人って属議員です
なんかいろんな意味で属議員みたいな。
属議員、属議員って言い方って属な議員みたいなもののダブルミーニングやったりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
そこから利権を得てるみたいな。だからね西ドイツじゃないか、あの人はドイツも統一してからかな、ゲンシャーっていう外務大臣おったんですよ。最初与党やったんですけど、
はい、
後に与党第一党からは転落して結局連立政権になっても外務大臣続けてたみたいな人で、要はね、その人はまあ、連立内であるとはいえ、
はい、
外務大臣はこの人よねという。
ほうほうほうほう。
いうことで、17、8年やったはずなんですよ。
へー。うん、めっちゃ長期ですね。
めっちゃ長期で外務大臣やった人で。
うん。
だからまあ、要は、その時っていろんな問題ドイツも抱えてたので。
はいはいはい。
要は、他の民族紛争みたいなとこもドイツ関わり持ってましたから。
そうですね。
うん。そこでこの人以外は、ちょっと今やれる状態じゃないよね、という。
うん。
まあ、言ったら財務省からすると麻生以外の財務大臣いないよね的なものの、もうちょっとええやつです。
ええやつ言うても
ええやつ。ちゃんとしたやつ。
意味があるやつ。
そうそうそう。財務省の言うこと、そうだねって言ってくれるっていう以外のとこもちゃんとしてるやつ。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、平たーく、また単純化するのはあかんと言いながら単純化すると、
うん。
まあ、この人で、とりあえずしばらく行こうと。
うん。
この人を育てていこうというような気質ということにもつながってくるんですかね。
そうそうそうそうそう。うん、だからやっぱり、例えばなんたら小委員会みたいなところでやっぱり野党でもその人出てきたらバシって締まりそうじゃないですか。
はいはいはいはい。
そういう人って作れるやろうと。
ああ、でもそれ作る土壌は今なかなかないっすね。
例えばもうお前数学できねえやろと。
うん、はいはい。
野党でね。
はい。
お前数学できるやったらもうお前はもうほんま高橋洋一鼻で笑えるぐらいちょっと数学頑張って、はい、経済学物言えるようになれって言って鳴らしたらいいじゃないですか。
一般素人だけど高橋洋一にはなんか鼻で笑ってるというのはそれはなしですか？
高橋洋一は数学の話してる分には一応聞くべきこと言うときあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
うん。それ以外のことをごちゃごちゃ言い出したら時計ぶつけたったらいいわけでしょ？うるさい時計泥棒言って。
もうね、そのごちゃごちゃ言ってるところに引っ張られてね、本体のところも、お前大丈夫かっていうような感じに。
お前風呂場でお前銭湯行ってるときにお前の荷物のところに今度時計50個ぐらい入れとったのかこらとか言う足りたくなるときはあるじゃないですか。お前盗みすぎちゃうかーい
わからない人はちょっとウィキペディアの方で。
そうですね。そうです。高橋洋一さんは、銭湯で時計を盗んだ容疑で公安に逮捕されたことがあります。
はい、あります。
はい。なぜか安倍政権と仲良かったはずなのに公安に逮捕されるっていう、なかなか難しい。
結構なかなかチャレンジャーな。
そうそうそう。方なので。
はい。
はいは
い、
ね、
まあ。じゃあ、次というか、まあ、最後から二つ目に。
二つ目、はい。
はい。選挙に行かない奴は文句言うなっていうのは僕の一応持論なんですね。
うん。
ただ、それ、前言ってたら、ジャスさんが、それ話違うよね、みたいな。
うん。
ことになってたんで。
そう。
でも、選挙がものすごい金がかかるだとか。
うん。
選挙が、それこそ100キロの道のりを歩いていかないとできないみたいなことだったら、まあそうなんですけども、これだけ手軽に行けるのに行かない奴は文句言ったらダメだろうというのが持論なんですね。
ジャスコで投票できますからね。
できますね。何にも持たずに今手ぶらで行けるんですよね。
何にも身につけずにもう、おっぱいのところ手で隠しただけで行けますからね。
それはね、多分行けないと思う。
手ぶらで。あかん、かかれへん。おっぱい見えるってなる。
それはね、多分、別の理由でいかないと思う。
チンチン見えてるけどっていう。
チンチンあれや、手ぶらにならないんで。
そうそう。で両手でこうおっぱい隠してるから、もう。
ああ、なるほど。
そう。股間のところでバッキバキになってるおちんちん見られまくってるわけですよ。見られてるってなってるから、もうバッキバキも。
話が長くなる。まあ、これについてはジャスさん意見があるという話なんですけども、うん、どんなもんでしょう？
僕ね、文句は言っていいと思いますよ。
あ、そうですか？
うん。だって政治に対する文句って言ってるけど、その、文句言う主体として、
はい。
その、必要な資格って、まず国民ですっていうのと、
はい。
納税もしておりますっていうのと、
はい。
公民権は停止されておりませんぐらいのやつがあればいいと思ってるんですよ。
ああ、なるほど。選挙は必要ではない。うん、
選挙に行ってないのに、
はい。
なんや今回自民党勝ち上がってよって言ってるのはおかしいと思いますよ。
ああ、なるほどね。
うん。
選挙の結果については文句を言ってもいいけども、政治に文句を言ってはいけないという話ではないと。
ないと思います。
うん。
ちょっとね、そのね、選挙に行かない奴は文句言うなっていうのって、はい、選挙行けよっ ていうのと、話ごっちゃになってる気するんですよ。
はい、ああ、それは言われてみればそうかもわかんないですね。
だ選挙、投票率 98% ぐらいの時に、
はい、
え、俺いてへんでって言うやつが文句を言ってても、まあ、別にお前がいかんでも投票結果変わらへんけど、うん、どうかなぐらいで済むじゃないですか。
はいはいはい、は
い。だから結局、もうなんで選挙みんないかへんのって言ってる時に、俺いてへんけど文句言うてやつおったら、なあお前ってなるってな。わからんことはないけど、
うん、
うん、冷静に考えると違う気がすると。
ああ、なるほどね。
うん、あとまあもう一つあるのは、お前選挙も行かへんのに言うっていう、
はい、
その見下し。
ほうほうほうほうほう。なるほど。
はちょっとあるよなっていう。
ああ、言われてみればちょっとチクッとする部分はあるかな。
いや、ただね、そのね、選挙行かへんやつを見下してもいいと思ってるんですよ。
ほうほうほう。
行けやって、僕も思うし。
ああ、なるほどね。
うんうんうん。
まあ、選挙には行かなあかんけども、それで文句言うなというマウンティングはちょっと違うと。
そうそうそうそう。うん、
なるほどね。
そうなんですよ。
うん。
なんかそこがね、気になるなという。てか、まあ、純粋に行けよと。
やっぱ投票大事ですよね。
そう。
うん。
いかんと与党が勝ちますからね。
勝ちますで。
うん。
うん。
あ、ちゃうかな。投票率が低くても、
はい。
勝てる党が与党になる。
うん、うん、うん。ああ、なるほど。はい、はい、はい、はい、はい、はい。ということは、ある程度の固定票を持ってるところがやっぱり強くなる。
強くなるし、それこそ、うん、なんか、少数の声
はい。
みたいなものっていうのは届かなくになるよね、と。
そうなるとやっぱりきついはきついですよね。
うん。だから言ったら自民党の中でも。
はい。
安倍ってなってるのって結局安倍ってなった時の選挙で勝ってるっていうのがあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
で、そしたら結局安倍一強みたいな言葉ってよく聞いて。
はい。
で、またポスト安倍みたいなところももう一つちゃんともう育てる気もないもんやから。
そうなんですよね。もう一回やるんすかね、あの人。
四選とかいう話も出てるでしょ？
出てますね。あれがコアで仕方ないんですよ。
う
ん、
もうぼちぼちよぼよぼなってきますけどね。ええ年でしょ、あの人も。
なんか寝起き悪そうな顔になってますけど、みたいな。
どんどんおじいちゃん似てくるけどなって。
はい。岸信介でしたっけ？
岸信介ね。
はい。で、その結局投票の話なんですけども、
うん。
いつでしたっけ？結構前ですよね。マイナス投票を作ったらどうやっていう話を、ジャスさんがしてはったんで。
うん。
あれはどうでしょう？今でも同じ主張。
思ってますし、僕は地方の、
はい。
投票のその、格差ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれも解決する方法を思いついています。
お、ここで発表して？
あれ、言ってないかな？
え、言われました？
あのね。
はい。
三つ投票の紙渡すんです。
はい。
大選挙区に三票投じてもいいよと。
はいはいはい。
例えば大選挙区で、もう言ったら日本国中の立候補者の誰に書いてもいいです。
はい。
中選挙区はそのブロックごとに書いてもらったらいいです。
はい。
小選挙区は自分のところの身近にいる人のうちから選んだらいいです。
はい。
っていうので、
うん。
言ったら三票をどう割り振るか。
うんうんうん。
みたいなので僕は地方の投票の格差っていうのは是正できると思ってるんですよ。
ということは比例代表はなし。
比例代表は比例代表でそれとは別でやることやなと。
ああ、なるほど。
うん。
うん。
解消できるっていうかね。
はい。
格差がうやむやになる。なんかもうようわからんことなる。
それは解決
ではないとは思いますけど。
はい。
やれその鳥取みたいにね。
はいはいはい。
あ、こう確か県民が8名ですかね。ぐらいいると思うんですよ。うちアルさんの家が半分ですわ。
今、アルさん家が4名だということが判明しました。
で、島根もあれでしょ？シジミの方が数多いで有名でしょ？
あ、それは確かにそうです。
ね。だからそういうところで、でも鳥取のその8名の人は全員が全員3票を大選挙区に入れましたと。
はいはいはい。
ってなったら、その、あれ地方格差って何ってなるじゃないですか。
そう。そうですね。
うん。なおかつ、ここにそれこそマイナス投票みたいなものを、
はい。
混ぜ込んでしまえば、
はい。
なんか、 すごく多様になるでしょ。
ああ、なるほど。
うん、どうでしょう、あの、選択として。
はいはいはい。
うん、だから、割とええんちゃおうかなと思ってるんですけどね。
ただ、すげえシステムが煩雑になるような気が。
そこはもう機械に。
あ、AI に。
AI っていうかもう機械でできるでしょ。
もう最近何でも AI って言っとけばなんか言ったような感じになるやつにな
りますけど、あの極端な話アプリでできる。
いややな、なんかアンドロイドでそれされるの。
通信の状態をうまいことコントロールして5回ぐらい送信したったでとか絶対やるやつおるでしょ。
ああいますね、うん、もうそれこそあのセブンイレブンのように
うん、
初めて3日目ぐらいで終わりそうな雰囲気も。
そうそうそうそう。だからね、あれもね、あの、はい、やらしたらいいんですよ。あの、お互い、二人ずつね、こう、開票場におって、
はい、
その一人がもう一人を見張ってるんですよ。
うん、
で、その見張ってるもう一人に、あの、お前見張ってて不正見つけたらお前減刑したるからなって言って、死刑囚に開票活動とかさせたらいいんですよ。
わあの、それに似た話で、あの、ティッシュ配りを見張る人を見張る人を見張る人みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
カラス、フクロウ、タカかなんかでしたっけなんかそんなんかあるんですよね。
あ、うんうんうん、うん。
はい。もうと、そのシステムすげえもだやなと思いながら。
そう。いや、だからね、その表から、その誰が書いたか筆跡とかで読めへんような書き方にして、はい、で、その上で、その、開票活動全部公開するとかね。
はいはいはいはい。
そんなんしてればいいし、言ったら電子投票でええやんと。
そうですね。ただ、電子投票になると電子投票になったで、また振り落とされる人もいるのかなという部分はあったりもしますね。
だからこういうね、その変な投票制度みたいなものもそれこそトックとかでやってみたらって思うんですよね。
ああ、やっぱり実験的なシステムを運用する場所っていうのはいりますよね。
鳥取あたりでね。
で、その実験的な話という意味でもないんですけども、
うん、
もうすでにオーストラリアとアメリカの一部の州選挙かな、
うんうんうんうん、
で、採用されている日本では、なんていうんだっけ、優先順位付き投票制だったかな、
うんうんうんうん、
ランクドチョイスボーティングって言うんですけども、
うん、
この辺ってジャスさん何か、あったりします意見。
うん、その3票みたいなものが思いついたのは割とそれに近いところあるんですよ。
あ、ほう、と言いますと。
この人めっちゃ好きっていう人と、まあこの人好きかなっていう1票って重さ一緒なのという。
なるほどね。
うん。
うん、うん、うん。
だから、あの、その3票持ってるなら3票持ってるのを、はい、全部須藤元気に入れたい人みたいなものは入れることによって、
はい。
優先順位付き投票制に割と近い状態になるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
うんうん。
え、これ優先順位付き投票制はみんなググってねで済ませられるもんなんですかね。
まあ、要はあれでしょ、あの、1位、2位、3位っていうのを書いて、1位に5ポイント、2位に3ポイント、3位に1ポイントみたいな。
そうですそうです。で、結局、得票率の 50% が超えん限りは C を消さないみたいな。
うんうんうんうん、うん。
まあ、簡単に説明しているのだったら、その他についてという素晴らしいポッドキャストがありますので、そちらの方をどうぞお聞きになってはいかがでしょうか誰
手前味噌。
まあ、うん、そんな感じっすかね。
そうっすね。
はい。
うん。だからまあまあ、結論あれですね、なんか決めて、よし、こっちってやる。
はい。
勇気。
はい。とりあえず投票には行けと。
そうそうそう。なんか、行くメリットあったらええのにと思いますけどね。
ああ、その部分はね、僕ね、微妙だなと思ったりするんですよ。というのもね、
うんうん、
ロシアはなんかあれなんですってね、投票に行くと、
うん、
フリーマーケットが安くなったりだとか、
うん、
何か物がもらえたりだとかっていう話があるみたいですね。それって、なんか、釣られてる雰囲気というのもあるし、
うん、
それが OK になるんやったら、その景品がいいところで、みたいな話になったりということも OK にならないのかな。なんか、すごい回りくどい言い方で申し訳ないですけども。
いや、でもね、僕ね、最悪ね、その政党のマイクロバスで、
はい。
選挙連れてくみたいなのはええんちゃうんって思うんですけどね。
OK ですかそれは。
中で口を酸っぱくして言ったったらええと思うんですよ。
ん?と言いますと?
我々、立憲民主党は、今回、この選挙区の投票率を上げたいと思いまして、マイクロバスをこうやって借り出してるわけですが、決して皆さん、 立憲民主党に投票しろと言ってるわけではございませんっていう、言うのを言うくらいはええんちゃうんっていう。
ああ、なるほ
ど、ね。投票率上がるんやったらという。
うん。
うん。言ったら、そういう活動をするためにバスを政党から出しますよっていうところに役人のしたったらええやんと。
ああ、なるほどね。
うん。
主体性を持ってというよりは、まあそこに一ちょかみというか、
うん。
うん。出すものは出してくれというような。
そう。まあ、あんまりですね、このことを言いますと、横に乗っておられる管理委員会の、何々さんが苦い顔をそろそろしだしたので、この辺で終わらせていただきますぐらいのことを言うにはええんちゃうんと。
ああ、なるほどね。
うん。
あんまりそれならば、投票を強制したことにもならんだろうと。
うん、そうそうそうそう。うん、
まあ、投票率上げるような運動というのもしてほしいはしてほしいっすよね。
そうですね。
うん。
うん。
それこそ野党なんてね、投票率上がらないと勝てる見込み全くないんですから。
うん、そうです、そうです。
うん。
だからまあまあ常に野党に入れるっていう投票活動をする人もいますから。
あ、はーい。はい、ここに。
うん、いや、だからそういう人の中には民主党政権時代に自民党に入れたりもしてるわけですから。
そうなんです。
うん。
はい。
そう。何ですか？ロックな人。
まあ、確かにやってましたけど。
うんうんうん。っていうのもありやと思うので。
はい。
うん。まあ、その辺で、まあ、何ですか？ひょっとしたら年末ぐらいに衆議院も選挙があるかもしれないという噂もありますけれども。
ああ、なんか、今年中かなというふうな話も、うん。その理由が、麻生先生のご家庭事情だというような。うんうん週刊誌情報も。
ね、死んでからやったら選挙しづらいですからね。
そうっすね。
うん。生きてる間に地盤を譲れって嫁さんが言うっていうやつですよね。
はい。うん、その理屈なんや、みたいな。まあ、ただ大事なことではありますからね。
そう、譲る機会いっぱいあったやろっていう話ですけどね。
今でもええで、みたいな。
そうそうそうそう、ね。というわけで、皆さんですね。まあ、なんせ行きましょう。
そうです。行きましょう。う
ん、行きましょう。
はい。行かないと文句言っちゃダメです。はい、もう一回言ってみた。
僕は文句言っていいと思いますけど。
僕はダメだと思います。
はい。
よし、じゃあ、これを話についてまた次回と。
正当編です。
では、お邪魔いたしました。
いえいえ、こちらこそありがとうございました。
解文でございました。
はい。というわけで聞いていただきましたスペシャルプログラムでございました。放送内でも言ってましたけども、続編がございまして、そちらの方は、海文さんのプログラムその他について、で、同じタイミングで公開になっておりますので、ぜひともお聞きいただければと思います。多分後編の方がひどい話をしています。以上ですね。URL も、サイトのエントリー内には書いておくんですけれども、うちの URL と違って、ちょっと口に出して言いづらい URL になってますので、まあまあ、その他についてでググっていただくか、エントリー内のリンクを踏んでいただくかして行っていただけるとと思います。ぜひともこれを機会にその他についても、購読されてない方は、購読していただければと思いますので、一つよろしくお願いいたします。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。